放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、渡辺久信です。長いシーズンも終わりまして、今は本当秋季キャンプも終わり、まあ、野球選手が一番こう楽しみにしてるこうオフの期間に入ってるんですけど、まあただね、来年の戦いはもう始まってるっていうところなんでね、今選手もすごく練習してますし、まあ僕自身はね、まあ結構最近は家でゆっくりしたり、まあゴルフしたりとかそんな感じの日々を過ごしてるんですけど、まあ、あまり何もしないとブクブク太ってきそうなので、まあなんかいろいろ動きたいかなと思っております。ライオンズファンの皆さんからたくさんのメールをいただきました。本当にありがとうございます。ね、皆さん、まあ、一年間ね、本当にたくさん応援してもらって、もうありがたい限りなんですけど、今年は本当にファンの皆さんのこう熱い気持ちっていうのがね、伝わってきて、この声援に何とか応えようとして頑張ったんですけど、まあ、もうちょっと頑張りたかったなっていう気持ちもあるんですけどね。まあ、勘弁してください。来年頑張ります。時間の許す限り喋ります。大阪府池田市ラジオネームゆとり世代。背景渡辺久信様。私は就職活動を控えた関西の現役大学生です。地方公務員になろうとしていますが、どこに住んでも仕事内容に大きな違いはありません。だから今、どこに住むべきかを悩んでいます。関東に移住すればいつも西武ドームへ行きますが、関西の球場にも顔なじみが増えたので、こちらに留まってもいいかなと思っているのです。関東移住か関西残留か一向に決まりません。いっそのこと渡辺監督お得意のくじ引きで決めてください。お願いします。敬具。うん、なるほどね。そうなんですか。これは悩むとこだとは思うんですけどね。まあ今うちの選手でもまあ FA なんだかんだでいろんなどこに行くか悩んでる選手もいるとは思うんですけど、まあ、そうですね。やっぱ関東に来ればたくさん西武ドームに、来れるとは思うんですけど、まあね、地元が関西なんで、僕だったら意外と冒険しない方なんで、関西に残留するかな、どうかな。でもね、一回外に出ていくっていうこともすごく大事なことなんで、まあいろんな世界を知るっていうことはね、例えばその関東に来たら当然その関西とのその文化の違いとか。同じ日本なんだけど言葉の違いもちょっとありますし、まあそこら辺ね、こう結構いろんな出会いがあったり、いろんな初めてのこう経験があったり、まあ東京、関東はね、はっきり言って日本のこう中心っていうか、そういう場所だと思うんで、うん、どうでしょう。出ましょうか、関東に。井の中の蛙大会を知らないという言葉もありますし、うん、関西にいただけではダメかな。関東に、移住してください。西武ドームで待ってます。よろしくお願いします。くじ引きを引きましょうか。はい。関西に残留です。全然俺の言ってることと違うくじが出たけど。関西残留ですか。まあ、試合は関西でもあるんでね。はい、試合は見に来れるとは思うんですけど。あ、そうですか。まあ、じゃあ関西、特に関西ってどうだ。オリックス戦か。燃えたぎる思いがありますね。まあ、シーズン中からちょっといろいろありましたからね。はい。頑張りましょう。はい。中野区ラジオネーム、黒縁の伊達メガネ。背景渡辺久信様。試合が終わってから家に帰るまで、どのようなことをしているのですか？西武ドームには、試合開始の何時間前に入っていますか？相手チームのデータを頭に叩き込んだりすることもあるのでしょうか？ビジターゲームで、朝起きてバスで球場に到着するまでの時間の過ごし方も伺いたいです。敬具。これは、試合が終わってから、まあ大体ね、試合が終わると監督コーチを交えてのミーティングはまずありますよね。で、その日の試合での、まあいろんな、反省点とか、そうね、良かった点、そういう話もしますし、まあいろんな担当コーチもいるんですけど、まあその担当コーチの枠を超えたディスカッションもいろいろしてるっていうか、まあそういう意見交換ですかね。そういうのもよくやってますし、そういう中で、次の日の試合に向けて、もうその日のうちに次の日の試合のスタメンは決めちゃいますからね、大体ね。まあ次の日の先発ピッチャーって分かってるんで、まあ選手に伝えて。 次の日スタメンだっていう分かってる選手は夜ね、無茶しないですしね。遠征出た時とか。そこら辺で、まあ最初に伝えてやるっていうところがあるんですけど。まあ、いろんな話もね、出るんですよね。特に試合に負けた日とか、なかなかロッカーから出てこない日もありますよね。もう12時過ぎちゃうんじゃないか、泣いた時とかね。そういう時もありますし。まあ、早く帰ればいいのに、なんかこう、いろいろ監督室で僕は考えながら、なかなか帰らない。それに付き合ってるうちのマネージャーたちも大変かなと思いながら、まずそこが気になって、さあ帰ろうと思って帰るんですけど。まあ、ね、車で僕、まあ僕通ってるんですけど、まあ家路に着くまでの小一時間の間にまたいろいろ考えることもあるし。意外とその中で、全部野球のことは消化して家に帰った時はまあほとんど野球のことはあんまり話さないかなっていうそんなとこなんですけどね。まあ本当シーズン始まるとまあそういう日々を過ごしながら次の日のまあナイターだったらお昼12時前後に球場に入って、まあでも今、早めに来て練習してる選手もいるんで。まあそういうのにはもう、ドイヘッドコーチはじめね、各担当コーチが付き合ってもそのぐらいの時間に来て、もう仕事してますけどね。まあ我々の頃はそんな練習あんましなかったんだけど、最近の子はよく練習するなっていう感じがしますね。はい。まあ、シーズン中はね、本当毎試合毎試合試合があるんで、その試合試合であんまり一喜一憂できないんですけど、とにかく3連戦の、まあ、頭っていうのは、まずはそのチーム状況、その相手チームの、チーム状況。まあ、バッテリーの、ミーティングだったら、相手チーム前のカードで戦った相手との映像とかを見ながら、相手チームを研究してます。うちのスコアラーもね、優秀なスコアラーが多いんでね、しっかり本当、データをまとめて、選手が分かりやすいように、まとめて、みんなプリントして渡してくれるし、まあそれをね、選手も見ながら、で、映像も見ながら、やってるんですけど、まあでもね、あまりその何かな、データだけにとらわれてもいけないと思うし、まあ野球選手ってやっぱその場その場での感性っていうのもすごく大切になってくるんで、絶対準備は必要なんで、データを分析するのも絶対必要なんですけど、まあそこをうまくね、こう融合して、やっていってほしいなとは思いますね。バースデーの選手はゲームテレビゲームやりながらリラックスしながら、何テレビゲームとは言わないんですか、あいのこと携帯ゲームですか、そうそうそう、あれをやりながらリラックスしてる選手もいるし、まあ新聞読んでる選手もいるし、寝てる選手もいるし、まあそれは人それぞれですね。昔はあったですね、バスで寝るなとかね。寝るとやっぱ体がまたこう、なんていうの、一回起きてるのに、試合行くまでのバスの間に寝てしまうと、また体も眠ってしまうから、寝るなっていう感じでは、我々が現役時代言われたことはあったんですけど、でも途中からはそんな、まあそういうところでちょっとリラックスするのは大切だから、ちょっと仮眠を取るのは体にいいとか、いろいろ考え方はあるんで、まあそこら辺はね、今は別に普通に自由にしてますけど、まあ、僕は結構、ビジターの時はホテルからバスに乗って球場に行く前にミーティングするから、そこでもらった資料とかをずっとバスの中で見てますね。はい。その相手チームの、資料を、ずっと見てると大体球場に着くかなっていうか、はい。そんな感じですよね。江東区ラジオネーム、全力中年、背景渡辺久信様。かつて新人類と呼ばれて時代の最先端を突っ走っていた渡辺監督なら、流行り物はいつも手元にあったんでしょうね。例えば DC ブランドのスーツは何着ぐらい持っていましたか？野球用具のようにメーカーから無償提供されることはもうあったのでしょうか？他にもこれを手に入れたのは早かったと胸を張れるものがあれば教えてください。敬具。新人類ね、呼ばれてましたね。これは何、どういう、いい意味なのかな、悪い意味なのかなって思った時期もありましたね。新人類で呼ばれるのが。悪い意味もあったみたいですよ。この、若者のなんかこう、まあ今までとこう、全然違った風な感じっていうか、なんかあったみたいですけど、流行り物ね、いや僕ね、群馬の田舎から出てきて、まあ1年目はね、高校出て1年目は本当安い給料だったんですけど、2年目ぐらいからちょっとこう、普通よりはいいお給料もらい出したりしながら、で、独身なんで、 使うことも別にね、ないっていうか、なかなかないんで。一番初めにやっぱ興味持ったのは洋服ですね。はい。洋服はすごく興味を持って、その、当然その高校生時代とかは、それほど私服を持ってるわけじゃないしね。だいたいジャージ姿みたいな感じなんでね。で、まあ、その当時、本当、まあ、ここにも書いてありますけど、DC ブランドが流行った時代で、まあ、いろんなブランドの店へ行きながら、買い漁ってたみたいな。まあ、ある意味、大人買いみたいな感じもしたこともありましたし、好きなブランドね、俺いろいろあったのね、一番好きだったのがね、パッシュっていうブランドがあったんですよね。うん、まあ、あそこのブランドはお店をよく知ってたし、で、一番困るのが、まあ、あの頃痩せてたから服は結構着れたんですけど、一番困るのは靴なんですよね。足がね、俺 28.5 あるんですよ。まあ、この身長があったら普通だと思うんですけど。で、やっぱりその当時、その 28.5 なんていうおしゃれな靴はなかったんで、もう、28.5 の靴があるとしたら、バスケットシューズみたいな、そんな大きなシューズしかなかったんでね。ただ、その DC ブランドとかの、まあ、ショーでモデルさんが履く靴、やっぱモデルさんも大きいんで、そういう人用に作った靴が、ショーサンプルの靴があるんですよね。それを安く譲り受けたり、うん、まあ、たまには、もらったりしながら、意外と靴とか足元からおしゃれっていうのは始まると思うし、うん、やっぱ、そういう部分では靴は結構おしゃれな靴を履いてたかなっていう。足がでかい割にはね。足が普通のサイズだったらね、おしゃれな靴はたくさんあるんだろうけど、なかなか僕ぐらいの足だとなかなかなかったんで、まあそれはすごくありがたかったっていうかね、いろんなお店行っていろんな人と話しながら、そういうのがあるっていうのを聞いて、それはちょっといいな、みたいな。うん、まあでもね、これが笑えるんだよね、靴がね、寮の部屋にもう入りきんないぐらい靴があるわけですよ、僕の部屋って。はい。もう一部屋ね、寮長に言ってね、なんか、衣装部屋借りてるぐらいだったんですけど、ある年ね、すんごい、足の大きい選手が入ってきて、その選手は靴がないって、当然ないですよね、足が大きい。そしたらね、清原がね、鍋さんの部屋にでかい靴がいっぱいあるって、いい、おしゃれな靴が、鍋さんの部屋にたくさんあるって。鍋さんに言えば、絶対くれるから、もらってこいよって言って、その選手が来て、渡辺さん、靴ください。もう俺が、いいよ、好きなの持ってっていいよ、そこら辺の、って言って、そいつが、履いたら、つま先しか履いなかったんですよね。俺の靴がつま先しか履いないってことは、まあ、30いくつだったんですよ、足が。はい。全然履いなかったですね、俺の靴が。そんな出来事もありましたけどね。中村っていう選手、おかわりじゃないですよ。昔も中村選手いたんですよ。うん、中村秀夫かな、うん。まあ、そんな感じで、うん、スーツは結構持ってそうで持ってなかったですね。5、6着ぐらいな感じじゃないですかね。スーツじゃなくて DC ブランドのブルゾンとかが流行った時代なんですよね。スーツってなかなか着ていく機会がないですか、どっか遊びに行くにしても、なかなか着ないじゃないですか。フォーマルなスーツとかは何着を持っといて、あとはね、遠征に行くのは球団用のダンプクがありますし、だからスーツってあんまり必要じゃなかったですね。うん。それだったらそのブルゾン系な、うん。そういう服の方が使い勝手が良かった。あとね、革が好きだった。革ジャンみたいなのが。一つね、昔の話なんだけどね、東いるでしょ、少年隊の。東山くん。うん。東山くんに、青の革ジャンをプレゼントしてもらったことあるの。青色。珍しいの。これはね、アーストンボラージュっていうブランドだったね。うん。あったでしょ、うん、そこのブランドのやつをね、あれが結構するよね。うん、値段は多分すると思うんだけど、うん、それをね、プレゼントされたことあった、うん。あと、これは手に入れたのは早かった。携帯早かったね。早かった。携帯電話俺多分寮生で一番早く持ってたかもしれないです。携帯電話はね、当時誰も持ってなかったです。30万ぐらいした時代です。ショルダーホンみたいにあったんですか。バッテリーがダーンみたいな。なぜ、それが欲しいかと思ったのは、寮にいて、1年目は電話等もやるんですけど、寮の赤電話に外からの電話がかかってくるわけですよね。知り合いとか、恋人とか、みんな寮生に。で、そこまでに行くのに、僕の部屋から100メーターぐらいあるんですよね。寮の一番端から端までみたいな感じの。で、そこまで行くのが大変だな、みたいな感じで。 で、まあその当時、そういう携帯電話とか出始めて、よっしゃ、ここはちょっと買っちゃおうかなと思って。で、買ったはいいんですけど、寮の部屋で使おうと思ったら、とんでもなかったですね。思いっきり圏外で、もうまあ所沢は最近でもちょっと繋がりづらいのに、思いっきり圏外で全然その役目を果たさなかったですね。携帯の。本当に役目を果たさなかったですね。川口市、ラジオネーム、ぶっちぎりの青春。背景、渡辺久信様。中日ドラゴンズの落合博満監督は、試合中、無表情を貫いているように見えましたが、実は、イニング間に監督室へ戻り、一人になってから、あのバカ、なんであんなボール球に手を出すんだよ。と、不満を吐き出してから気持ちを切り替えて、またベンチに姿を現す。ということの繰り返しだったそうですね。渡辺監督は年々表情が表に出てきたように思います。いかがでしょうか。また、イニング間にベンチから姿を消すときは、どのような行動をとっているのですか。まあ、本当に落合さんの試合中での、もう何があろうとの、こう、悪い一切関せずみたいな感じの無表情さっていうのは、試合中ね、まあ、相手ベンチから見ててもわかるし、映像から見ててもわかるんですけどね。まあ、落合監督の信念としてね、全然、いいと思いますよ。やっぱ、いろんなことを考えてると思いますし、本当に逆に試合中、カーってこう、気持ちがあっても、無表情な顔をしなくちゃって思うことは絶対あると思うんですね。僕もありますし、そういうことも。で、そういうふうに思いながらでも、周りから見たら監督怒ってたねって言われることもありますし、いや本当ね、これはね、一概にどれがいいとは言えないとは思うんですけど、まあ、確かに大変です。あそこであんだけの顔を保ってっていうのは。まあ、僕はもともと喜怒哀楽の激しい方っていうか、現役時代からそうですし、特に顔に出る方のタイプなんで、何かあったら顔に出る方のタイプなんで、それを、無理してやるよりは、普通に言おうと今思って心がけてます。はい。普通に言おうですね。当然、選手に対して、選手はベンチで監督の顔を見てるってのもよくあるんですけど、でもうちは見ないように、選手が監督の顔を、ご機嫌を伺わないような、そういう環境を監督1年目から作ってるんで、多分僕がベンチで、ちょっと、こう、悔しそうな怒ってるような顔してても、選手は多分見てないと思いますよ。多分。まあ、1年目からそういうプレッシャーを与えない選手には、試合中は怒らない。これは貫いたんで、まあ、今もそうですけど、試合終わった後に反省すればいいことだって、試合中は、できるだけの力が発揮させられるように、そういうふうに仕向けていく。だから、ミスしても、帰ってきたらやっぱ一言二言かけたり、まあ、いろんな言葉をかけたりしながら、まあ、次に送り出していくっていうか、モチベーションを下げない風にして、その試合をなんとか頑張らせるっていうかね、そういう形でやってきてるんでね。本当、試合が終わってからはね、そのことについていろいろ選手とはね、話はするんですけど、まあ、試合中に関しては、やっぱそういうところを選手に感づかれないような感じでやりますね。これはね、1年目と今の選手の状況が違うということですよね。1年目は本当にまだ青いチームで、まあ子供の集まりだったっていう感じ。そのチームがもう本当に勢いでね、一気に上まで上り詰めたっていう、そういうところで。もうその1年目から言ったんですよね。試合に集中して戦えって、ベンチは見るなって。で、選手には言ってましたし、もうその日の試合にまず集中して、反省は試合後にしようやっていう話は選手にも話したし、まあ、とにかくそういうふうに集中してやらして、で、だんだん選手が成長してきたんだね。で、今はある程度、もしそういう場面を選手が見たとしても、ちょっと僕がね、ベンチで悔しがってるところとか、ちょっとこう、眉間にしわ寄せてるところを見ても、選手はそれほど思ってないですね。もうちょっと大人になってきてますから、あ、監督、ああ、ちゃんと監督気が悪いな、よっしゃ、じゃあ、ちょっと頑張ろうって思うと思いますよ。この試合、絶対勝たなくちゃっていう。逆にだから、2008年頃は、そういうチームじゃなかったです、まだね。だから今年、まあ今年、結果的には3位ですけど、終盤のあの雰囲気がベンチにできたと思いますよ。あの連勝の雰囲気が。一試合も落とせない中での自分たちが何をすべきかっていうか、そういうことが 選手がもう分かってきたっていうか、ある程度こう成長してきてるなっていうのは実際感じましたね。まあここはね、こうベンチの表情っていうのはね、いろんなことの、いろんな人からの賛否いろいろがあるとは思うんですけど、まあこれはその監督がどういうふうな信念を持ってやってるかで、まあそれは周りの人はちょっと計り知れない部分があると思うし、わからない部分があると思うし、こういう根拠があってこういう表情をしてるっていうのが多分いろいろは監督によってあると思います、これはね。はい、イニング間にね、これベンチに姿を消してるって、まあこれは確かに本当このメールと同じようなこともありますよね。裏に行って誰もいないところでちょっとこう鬱憤を晴らしてると思う、ありますよね。地団駄を踏んでるみたいな。これは見るところでやっちゃダメですから、見えないところに行ってこうやってるっていうのはね。で、僕の場合は逆に違う意味で裏に行ってその次の回に点取ったら、また次の回も裏に行くっていうかね。弦を担いでいく、弦を担いでいくこともあります。これ裏行ったら、うちがいい風に出たから、またちょっと次のイニングとか、またその次のイニングとか、同じルーティーンで行こうかな、みたいな。そういう弦担ぎの部分でもありますよね。背景渡辺久信様。今日はここまで。埼玉西武ライオンズ監督、渡辺久信でした。